小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その52ベツレヘムの羊飼いたち。このシリーズもいよいよ終盤に差し掛かりました。世界で最初のクリスマスの時には神の一人子の降誕をめぐっていろいろな人が緑子イエスに出会ったわけですが、興味深いことはほとんどの人は彼と出会っても受け入れませんでしたし、ヘロデ大王のように明らかな敵意を持って出会った人もいたのです。そんな中、本当に敬意と喜びを持って主と出会ったのは、普通のユダヤ人ではない二組の人々だけだったということです。一組は前回取り上げた東方の異邦の国の博士たち、そしてもう一組は、今回のドラマに登場する人々に蔑まれていた羊飼いたちです。では、イエスに出会った人々、その52、ベツレヘムの羊飼いたち、どうぞお聞きください。
イエス、あなたはナザレで育ったけど、生まれたのはベツレヘムだったというお話は前にもしたわよね。
はい、マリア。それを聞いたとき、ああ、父が預言者ミカを通して預言された通りだった、とすぐ思いました。
そうでしたか。でもその時、初めに赤子のあなたを拝みに来たのは、あの町の野に住む羊飼いたちだったというお話はまだでしょ？
ええ、母上、それはまだです。
では今日はそのお話をしましょう。私の心の中ではずっと思い巡らしていたので、まるで昨日のことのように覚えているわ。あれは今から33年前の春、3月のことでした。
寒い。3月に入ってだいぶ暖かくなったと思ったのに、今夜は冷えるな。
日中はすげえ暑いくらいだったのに、この冷え込み用はどうだ。
羊たちも寒がってるだろうよ。
今から約2000年前、ここはユダヤの国、首都エルサレムから少し離れたところにあるベツレヘムの野原。こう話しているのは、ここで羊を飼っている羊飼いたちです。その一人が3月と言っているのにお気づきでしたか？キリストの降誕を記念するクリスマスは12月ですが、あれは後になって決められた記念日で、実際に救い主が生まれたのは早くとも3月頃だろうと言われています。聖書には羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたとありますが、羊飼いが野宿できるほど気温が緩むのがその頃で、12月は極寒のためとても野宿などできないからです。
サルモン、お前んちにまた赤ん坊が生まれたんだって？
ああ、4人目だ。父だけは羊を絞っていつでも飲ませられるが、あとは食いもんでも着るもんでも銭がいるから大変だよ。
だろうな。俺のとこはガキが2人だけだが、女房の母親がチューブで寝たっきりになっちまって、薬代の工面がままならなくて、女房のやつ毎日泣いてるよ。
そうか、ヨタムのところも大変だな。俺も絞った乳を荷車に乗せて町まで売りに行くたんびに、俺たちはやっぱり人種が違うんだなとつくづく思い知らされるよ。ベツレヘムの町の中で一番羽振りを聞かせてるのは祭司や学者の連中だよ。きらびやかな衣装に身を包み、道で出会う町の人みんなから挨拶されてさ、俺なんかもう何十年と町で商売してんのに、声をかけてくれるものなんか一人もいないからな。
それを言うなら俺も同じだよ、ファレス。早い話が、俺だってユダヤ人の端くれ、アブラハム様の子孫だ。父や肥えた羊が売れてちょっと金が手に入った時ぐらい、宮にお参りに行って神様に立法の定めた生贄を捧げたいと思っても、お前らは必要ない、とっとと帰れと怒鳴られるんだからな。男の子が生まれたって8日目の割礼も受けさせてもらえねえ。これってお前たちは人にあらずって言われたも同じだよな。
この間も町に行ったら何でもローマ皇帝の何とかっていうやつの命令でユダヤ中の人間の数を数えることになったから一家の家長がお役人のところに出向いて自分の家族の一人一人を申告することになったんだってさ。そんな話だって俺たちには知らされもしないよ。
それもこれも俺たちが生まれついての羊飼いだからだ。この国じゃ豚飼いと同じく最低の職種だと思われてる。日がない一日動物の肉と血にまみれて生活してるから、やれ汚らわしいだの臭いだのと軽蔑されてな。俺たちがこうやってお前らの食料の肉や牛乳をきちんと生産し、お前らが神に捧げる羊をよく飼育しなかったらどういうことになるか一度でも考えたことがあんのかって叫びたくもなるよ。
まったくだ。でもよ、それじゃあこの仕事からきっぱり足を洗って町で何か商売したらどうなんだって言われると、いや実際女房のやつに言われることあんだよ。けどそんな気にはなれねえな。
俺もだな。なんだかんだ生活は苦しいけど町で贅沢したいとも思わねえし、祭司様みたいに偉くなりてえとも思わないよ。
そうさな。あんなお偉いさんたちのことを羨ましいと思ったことは考えてみたら一度もないよ。結局俺たちこの羊飼いの仕事が好きなんだよ。これが神様が俺たちに与えた仕事だって思ったら、こうやって与えられた仕事をきちんとやって家族を養っていけたら、それ以上言うことはないんだよな。
そうです。当時のユダヤでは羊飼いは職業的にも宗教的にも底辺にある人種として社会から締め出されていたのでした。その頃皇帝アウグストゥスが全ローマ帝国の住民登録をせよと命じました。これはキリニウスがシリアの総督だった時に行われた最初の住民登録でした。登録のため国中の者がそれぞれ先祖の故郷へ帰りました。ユダヤ北部のガリラヤ地方のナザレの町の大工ヨセフは実は王家の血筋だったので、故郷ナザレからダビデ王の出身地ユダヤのベツレヘムまで行かなければなりません。婚約者のマリアも連れて行きましたが、この時にはもう天使ガブリエルから告げられてヨセフと結婚する前に聖霊によって身重になったマリアの中は目立つほどになっていました。そしてベツレヘムにいる間にマリアは初めての子を産みました。男の子です。彼女はその子を布でくるみ貝羽桶に寝かせました。宿屋が満員で泊めてもらえなかったからです。羊飼いたちが数人羊の番をしていたのはちょうどそのようなことだったのです。
一段と冷えてきたな。もう何時頃だろう。
真夜中頃だろうな。町の明かりもすっかり消えてる。だがもう少し起きてないと、この頃狼がよく出るからな。
ああ、先週も少し早く休んだら羊が10匹近くも殺されたからな。もう少し頑張ろう。
そこへ突然天使が現れ、主の栄光があたる一面をさっと照らしたのです。これを見た羊飼いたちは恐ろしさのあまり震え上がりました。
なんだあの眩しい光は。
まるで昼みたいだ。
一体どうしたんだ。これは夢か。
怖がることはありません。これまで聞いたこともない素晴らしい出来事を知らせてあげましょう。すべての人への喜びの知らせです。
今夜ダビデの町ベツレヘムで救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。布にくるまれ貝羽桶に寝かされている幼子、それが目印です。
するとたちまちさらに大勢の天使たちが現れ神を褒めたたえました。
天では神に栄光があるように、地上では平和が神に喜ばれる人々にあるように。
こう言い終わると天使の大軍は 神への高らかな賛美の余韻を残しながら天に帰っていき、あたりは再び真っ暗な静寂に包まれました。
サルモン、ヨダム、さあベツレヘム行こう。
ああ、町へ行こう。あれは神様のお告げだ。
ああ、間違いない。よし、主が知らせてくださった素晴らしい出来事を見てこようではないか。
羊飼いたちは息せき切って町まで駆けていきました。
どこだ、救い主のお宿は。
祭司様の家か、それともヘロデ大王の別荘かな。
いや、そうじゃなさそうだ。どちらも町の中心地にあるけど、ほら、ひっそりと静まり返ってるよ。
どこだろうな。救い主ならどこか立派なお屋敷のはずなのに。
おい、もうそろそろ町外れだぜ。おかしいな、やっぱり幻だったのかな。
おい、あれを見ろよ、明かりが漏れてるぞ。ん？あれは家じゃない、家畜小屋だぜ。でもあそこしかない。よし、行こう。
こうして彼らはようやくヨセフとマリアとを探し当てました。貝場桶には幼子が寝ていました。何もかも天使の言った通りです。
こんばんは、ごめんください。
俺たち羊飼いですが、今さっき空から天使のお告げを受けて。
今夜この町で救い主が生まれたって言われたんで探しに来たんですが、この赤ちゃんがそうでしょうか。
まあそうでしたの。それはわざわざありがとうございます。
そうですか、神様があなた方にお知らせくださったんですね。
はい、私も神様に救い主の母になりなさいと言われて、今このようにちょうどベツレヘムにたどり着いた時にこの子を授かったのです。
私たちは皇帝アウグストゥスのお触れで登録のためにナザレから旅をしてきたのです。
そうだったんですか。で、もうお名前は付けられたので。
はい、イエス、イエスです。これも主から授かった名前です。さあ、この子の寝顔を見てやってください。
はい。おお、なんて愛らしいお顔だ。
この赤子がやがてこの国を救ってくださるのか。
昔から預言者たちがやがて生まれると言っていた救い主に、俺たちが真っ先にお会いできるなんて。
羊飼いたちは夜が明けるとこのことを町中の人たちに話して聞かせました。それを聞いた人たちは皆ひどく驚きましたが、マリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていました。羊飼いたちは天使が語った通り幼子に会えたので、神を賛美しながら帰っていきました。
神様すごいなあ。それにしても待ちに待った救い主がお生まれになったっていうのに、あの家畜小屋とはな。
ああ、それにヨタムも感激してたように、それを真っ先に知らせてもらったのがよりによって俺たちだったなんてな。まだ夢を見ているような気分だよ。
本当に、でもこれが神様の御心だったんだよ、きっと。
そうです、これが神様のご計画だったのです。この羊飼いたちの名は聖書には記されていません。もちろんこの物語が聖書として永遠に語り継がれるなんて彼らは夢にも思わなかったでしょう。でもそんな彼らだからこそ救い主の降誕を最初に知らせてもらえる特権に預かったのです。この世の栄誉や富を追い求めず、自分の境遇をいたずらに嘆きもせず、与えられた仕事を黙々とこなしていた彼らこそ、人として限りなく低く貧しくなられ、家畜小屋を宿としてお生まれになった神の御子イエス・キリストを拝するのには最もふさわしい人々でした。そして救い主に出会える人々の条件は今も変わらず同じなのです。